それでは今日も共に御言葉から見たいと思います。今日はイースターの日曜日で、毎週の日曜日ごとにですね、日曜日に集まることそのものも実はイエス様の復活を覚えてのことです。主の最初の日によみがえられたので、私たちもそのように主のよみがえられたことを覚えて毎週日曜日に集まるんですが、それでも一年に一度のこのイースターですね。イースターもまたね、不思議ですね。毎年変わるんですね、曜日が。曜日というか日がね、日付というかね、変わるんですね。それも陰暦からつながってますので、陰暦でもってその、ね、決まるので、ですからそういう意味では毎年変わりまして、今年は今日の、日曜日です。本当にこのイースターの日に、いろいろ賛美しましたように、イエス様が十字架にかかられましたが3日目によみがえられたというね、このことを特に私たちは、通常いつも覚えてますけれども、しかしながら特に今日はですね、そのことを特に覚えております。私たちの主イエス様は今も生きておられますね。で、先ほど礼拝の最初に福音書から読みましたように、最初の日にですね、期待してもいなかったけれども、実はイエス様がよみがえった、そういうことを福音書から読みました。本当に弟子たちはイエス様の十字架ということで、十字架にかかられ、そこに死刑にされたことをもってですね、弟子たちは絶望のどん底にいましたが、しかしながらそれのことがすっかり変わりましたね。というのも、イエス様がよみがえったからです。墓が先ほど読んだように空でした。そしてそこにはイエス様がおられない、生きておられ、弟子たちが最初はなかなかですね、そのことを信じきれない。確かに普通の話ではありませんね。普通に聞くと本当かなと思います。しかしながら弟子たちはイエス様と何回もですね、お会いし、40日間の間何回もお会いし、そして彼らがこの福音宣教に出かけますと、人の働き見ますとですね、絶えず2つのことを強調しました。それはイエス様の十字架と、そしてそのままではなくてよみがえったというね、ことを強調しました。今日はですね、いつもとちょっと違う箇所を見たいと思います。今日は第一ペテロの1章の3節から5節までを見たいと思います。ちょっと聖書に慣れない方もいらっしゃると思いますが、ちょっとこちら見ますとですね、聖書の裏の方、後ろの方ですね、後ろの方の452ページを開いていただきますと、そこには第一ペテロの1章というのがありますね。452ページ、ね、聖書の 裏の方ですね、新約聖書といいますが、452ページで、第一ペテロの1章のところから今日見ていきたいと思います。いつもですと福音書 その復活された記事を、ね、よく見ておりますけれども、今日はこの箇所からですね、見ていきたいと思います。今日はこの私たちの生ける望みというね、題してこの御言葉を見ていきますけれども、じゃあお読みしたいと思います。452ページ第一ペテロの1章の3節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、 朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。まあ、この箇所からですね、特に今日は私たちの生ける望みということを しばらく考えたいと思います。まあ、3節にはその後半にですね、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたゆえに、イエス・キリストがよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいましたと、まあ、あります。で、考えるとですね、このペテロはペテロの第一の手紙ですから、ペテロは著者ですね、この手紙を書いたんですが、でもペテロは弟子、イエス様の弟子の一人ですけれども、しかしながらイエス様の十字架の時にはこのペテロはこのような生ける望みを抱いていません。本当にこの絶望のどん底にいました。しかもイエス様を知らないと3度も言ってますから、とてもですね、本当に落胆ですね、落ち込んでいる状況にありますね。で、結局ここにですね、この生ける望みについて書いていますけれども、本当にペトロはこのイエス様のよみがえりとともに、本当にその絶望だったのが希望に変わりですね、変わっていきました。まあ、いつだったでしょうか、数週間前、何ヶ月前でしょうか、どっか確かジャパンタイムズだったと思いますけれども、その統計を見ましたら、なんとその日本では4人に1人その自殺を考えたことがある。まあ、確かに自殺の数字自体は近年少し下がっています、感謝ながらですね。まだまだ高いんですけど下がっていますけれども、4人に1人自殺を考えたことがあるという、考えたらですね、かなり恐ろしい話ですね。大変なことだと思います。まあ、いろんな意味でこう絶望希望を見失ってしまうようなことを言ってる、物語ってるように思いますね。で、この聖書はそのような私たちにこの生ける望みをこのように与えようと、主は与えようとしております。本当にこのペテロはもともとはどん底の中に落ち込んだものの、このように手紙を書くときにはこの私たちの生ける望みについて書き記し、今日の私たちにも当てはまるものです。さあ、今日はですね、このところからいくつか考えていきたいと思いますね。例えばまずですね、この生ける望みを抱く理由について考えたいんですね。なぜ私たちは、まあ、2000年ほど前の話ですから、そのような今日私たちはこういうような話、こういうようなことを考えた時に、私たちもペテロだけではなくね、私たちもこの生ける望みを抱くことができるのか、その理由について考えたいんですね。まあ、私たちがそういうふうにまず抱けるということは、この3節、先ほど見たようにイエスが死者の中からよみがえられたことによって、イエス様は十字架にかかられましたが、それで終わったのではありません。よみがえったんですね、生き返ったんです。で、そのゆえにこのペテロはこの生ける望みを抱いていますし、また私たちにも抱けると言っているわけですね。ペテロがこのような手紙を書いたのもイエス様が生きておられるからです。もしイエス様が生きていらっしゃらなかったなら、すなわちよみがえらなかったならば、どうでしょうか。今日教会はありませんし、キリスト教もありませんし、またこのペテロ自身もこんな手紙を書きませんね。 ペテロはもともとは漁師です。そしてそのままですね、もしイエス様が死んだままで終わったとすれば、ペテロはまた漁に戻ってですね、そんな風にして人生が閉じたでしょうね。しかしながらこのように手紙を書いていることには、すなわちそこにはこのイエス様が死んだだけではなく、確かに十字架で死なれましたけれども蘇った、そしてその生きているイエス様とペテロは何回も出会いました。そしてそのことを確信し、この福音に励み、そのようにこの手紙を書いてますね。蘇ったんです。イエス様は生きておられます。それがまあイースターの中心のメッセージですね。私たちの救い主は死んだままではない、生きておられます。今日も生きておられます。蘇ったんですね。これがこのイースターの一番中心なこうメッセージですが、まあそのゆえに私たちがこの生ける望みを抱くことができるのだということをここで強調されてますね。このイエス様の死と復活のゆえにそうなんです。確かにイエス様は十字架にかかられました。葬られました。墓に納められたんですね。しかしながら3日目によみがえりました。このイエス様の十字架とそしてその復活は福音の中心のメッセージです。これが一番こう福音の中心になるわけですね。私たちのために主が十字架にかかられ、そして勝利をもってよみがえった。私たちがこの救われるのも罪から罪許され、そして私たちもこの救いに預かるのもここに鍵があるわけですね。同じ第一ペテロの一章のこの18節ですね、次のページになりますが、18節にはこのように書いてありますが、ご承知のようにあなた方が福音伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、金や銀のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。イエス様がその十字架にかかられ、そして死なれ、そしてその十字架で血潮を流されたことによって、私たちがこの救いに預かる、清められる、罪許される。20節、キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光をお与えになった神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰をと希望は神にかかっているのです。私たちのクリスチャンの希望ですね、生ける希望、生きた希望、インチキではなくですね、空想なものではなく生きた希望なんですが、それは何に基づいているかというと、このことなんです。すなわち私たちのために主イエス様が命を捧げ、そして勝利をもってよみがえられ、そのことによって私たちもこの罪許されるんですね。結局この箇所を見ますと、私たちがこの、ペテロがですね、ここであなた方の不相伝来の虚しい生き方からあがなわれたのは金や銀によるのではない、朽ちるようなものによるのではない、私たちもこのイエス様の尊い血潮によってあがなわれ、救われ、罪許されたんですね。この生ける望みの、私たちの生ける望みのこの基盤というのはイエス様の十字架と復活です。で、3節に戻りますと、もう一つですね、ここにありますね、第一ペテロの1章3節のところには、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持つようにしてくださいました。私たちを新しく生まれさせとありますね、新しく生まれさせてとあります。私たちの神聖、 神聖のゆえにこの生ける望みを抱くことができます。まあ、神聖と言いましても慣れない表現だろうと思いますね。新しく生まれるということですが、まあ、聖書を見ますと、私たちがイエス様の死と復活を信じ、このようにしてこの神の家族の新しい一員とされる、新しく生まれ変わる、そして神様の家族の一員とされるとあります。まあ、時間の関係、あるいはまあ聖書深みもありますからね、なかなか一発では説明しきれませんけれども、罪は死をもたらします。そしてイエス様は私たちをその罪とその死から救うために十字架にかかられ、私たちに新しい命を与えてくださるんですね。この第一ペテロよりちょっと先になりますね。まあ、そのちょうど手前のヘブル書見ていただきますと、ヘブル書の2章の14節ですね。426ページですが、ヘブル書の2章の14節、426ページ。そこで、子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。まあ、ちょっとこう入り組んで難しいかもしれませんが、まあ、私たちの主イエス様は人となってくださった。ですからここでは子たちは血と肉と思っている、これはまあ私たちのことを指してますけれども、この人間がそういうような血とこの肉を持っているので、イエス様はこの人となってくださって、そして人となり私たちのために救いの道をですね用意しました。悪魔という死の力を持つ者の滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれている、つながれて奴隷としていた人々を解放してくださった。とに私たちは、そのようにですね、イエス様が生まれ、生き、死によみがえられ、それはすべてですね、私たちを悪魔の力から解放するためです。そしてそのことによって、私たちがこの死というものの恐怖からも解放されるんですね。私たちの救われたのは決して自分自らの良い行いではなく、それはイエス様のこの死とよみがえりによります。そして私たちもこのようにイエス様を信じると生けるこの望みを抱くことができます。この生ける望みを抱く理由ですね、これはまずはイエス様がよみがえられたこと、このイエス様が生きておられることから、イエス様の死とその復活のゆえに、また私たちがそれを信じ新しく生まれたから、そうなんですね。さあ、その生ける望みの内容についてですね、どんなものなのか、何をこうね望んでいるのか、その中身ですねについて少し考えたいと思います。でそれはこの第一ペテロの一章に戻りまして、452ページ3節に続く4節にありますね。生ける望みを持つようにしてくださいましたと3節で閉じてますが、4節では、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました、これらはあなた方のために天に蓄えられてあるのです。この生ける望みの内容、この中身ですね、まあそれはこの永遠の天にある資産というこう望みですね。私たちクリスチャンはこの地上にある資産を望みとしていません。この地上の資産はいずれにしろ時間とともに価値が落ちたり、あるいはなくなったり、ともかく死んだ時には一緒に持っていけませんし、そういうようなものに過ぎません。私たちの抱く希望というのが 天のものであり、あるいはその永遠の朽ちることのない、その汚れも消えていくことのない、まあ、資産だということですね。まあ、最初のペテロはどうでしょうか。あのイエス様の弟子としてのペテロは最初はですね、どちらかというとこの地上の資産を目当てにしていたように思います。というのも、彼はこのイエス様のこの地上における御国、御座、イエス様が王様になることを期待してました。でもなんとですね、イエス様が十字架で死なれたんですね。御国のこの地上での御国もなしに、御座もなしに、王様となることもなくですね、犯罪に扱いされ十字架にかかられた。そのことを見たこのペテロは全くですね、まあ、ペテロだけじゃないですよ、他の弟子も一緒に希望を見失いました。しかし彼らは抱いていたそもそも希望が間違ってたんでしょうね。最初はね、誤解してましたが、しかしながら主はそのようなものを私たちに提供しよう、与えようとしているのではなくて、天にあるその永遠のものを与えようとしております。でここではその4節の最後には、これはあなた方のために天に蓄えられているのです。蓄えられているということは、そこに私たちのためにこう貯めてある、まあ、そこに私たちのために用意されてあるというようなね、まあ、ことになるわけです。ということは逆にこの地上にはないのだということも言えます、ね、残念ながらクリスチャンになる人も時にはですね、この地上に資産を追い求める人もいるかと思いますけれども、本来は私たちの生ける望みの中身としては違います。そういうようなものではないんですね。本当に私たちは永遠の資産、天にあるこの朽ちることのない資産を、それを望みとする、これがこのここでペテロが言っている生ける、インチキじゃない本当に生きた望みですね。そういうものだ、ペテロが強調してますね。永遠の天の資産、まあ、具体的にじゃあそういう資産ってどんなものかなと思うと、まあいろいろあると思います。では今日は2つほど挙げます。1つはそれはこの永遠の天にあるこの体ですね。体、この体ですね。まあイエス様の復活を思うと、それをまず考えさせられますね。どうでしょうか、皆さん今の体は少しずつ衰えていきませんか。まあ、赤ちゃんというかね、小さい子はだんだん強くなっていきますそう、ね、ある程度までいきますよね。こういう面もありますけれども、でも一旦それを超えますとだんだんね、衰えていきませんかそうですよ ねで、まあ、それが悩みになったりね、しますよね。だんだんこういろんな痛みも苦しみも病気もいろんなものがねついてきますよね。そんなものなんですね、この体は。しかしながらこの私たちクリスチャンが抱く生きた望みは、この体ではなくて用意される永遠の天にある体にこの希望を抱くわけですね。そこに希望を寄せるわけです。というのもイエス様はどうですか、蘇った時にはその体を持って蘇られたんですね。弟子たちはこのイエス様を見ますとですね、本当にそのイエス様だと分かるわけです。手足あります。食べることはできます。触ることができます。これは幽霊の話じゃないんですね。なんかね、こう、まあ、ね、そんなこう死んでからこうひょんひょんひょんとこう幽霊がなんかねこう現れるような、そんな話じゃなくて、この体を持っておられます。それは栄光された体です。朽ちることのない、そしていつまでもその元気なと言いましょうかね、健康なというか、そういう体をイエス様は持ってよみがえった。でそのイエス様のよみがえられたその事実が 私たちの生ける望みとして抱くんですね。同じ体に預かれるんだと。私たちもその朽ちていくこの体に今宿ってますけども、それが変わるんだっていうね。そしてイエス様を信じることによってそのようになるのだというですね、そういうことです。第一コリントの15章、まあ、ちょっとそのままお聞きになってもあるいは開いても構いませんが、ページ番号としては342ページになります。342ページですね。第一コリント15章の42節からです。ここの15章は、まあ、じっくり読むといいと思いますけれども、それはまあ、なんて言いましょうか、本当にこのよみがえりについてですね、集中的にいろんな角度からイエス様のよみがえられたことを教えてますから、じっくり全部読むといいと思いますけれども、第一コリントの15章の42節、342ページですが、死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえられ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえられ、弱いものでまかれ、強いものによみがえられ、よみがえられ、よみがえされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえられ、よみがえらせられるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダム生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は力出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの体を持っていたように、天上の体を持つのです。まあ、ちょっと、まあ、ここもね、難しいと思いますけれども、まあ、そのアダムとキリストを比較してますね。アダムとキリスト、まあ、私たちはすなわち自然に生まれながらどんな状態であるかというと、朽ちる体を持ったままこの生きていくわけですね。この地上を歩むわけですが、しかしそのイエス様を救い主として信じることにより、この生けるこの望みを抱き、その望みの中身としては、一つにはこの体が朽ちることのない体が与えられる、天においてですね。そして私たちはいつまでも主と共に住まうことができる。結局このイースターのですね、まあ、喜ぶことの理由は大きく言うと二つあると思います。一つは主イエス様ご自身がよみがえった、だから今も生きておられる。でもそれは私たちと関係ない話じゃないんです。イエス様を信じた者としては私たちもそれに預かるのだという話です。それが生ける望みなんですね。すなわちイエス様がよみがえったように、私たちもその墓は空になります。イエス様と共に住まうことができます。その栄光された体に私たちも預かることができる。だからただイエス様のよかったねという話ではなくて、ああ私もそれに預かることができるんだという生きた望みなんですね。だからその中身としては、私たちはいつかはですね、主を信じる者としてこの体はよみがえり、そして生きた、いつまでも朽ちることのないこの天の体が与えられ、そしてそれに加えるとすれば、その永遠にこの天の住まいが用意されるということですね。本当に私たちの永遠の資産というのは、単に それ用の体があるのではなくて、もっと言うとなれば、それはそこで天のお父様とその家族の一員とされましたが、天のお父様といつまでも一緒に住み、そしてそのお交わりができるということですね。皆さんどうでしょうか。まあ、今度ゴールデンウィークがそろそろね来ますよね。まあ、ゴールデンウィークで人は帰省したりする人もいます。まあ、海外に行ったりいろいろありますけれども、どうでしょうか。自分の実家に戻る、あるいは一日仕事して夜家に戻る、家に戻る時というのは、これはややながら戻りますか。まあ、お家の状況が荒れてますとそうかもしれませんけれども、でも通常はそうではないですよね。通常ならば家に戻ってほっとしませんか、ね、そこには愛する家族や、ね、その人たちと過ごせるということは、あるいは一人暮らしでとしてもそこにはなんかほっとできる場所ですよ、じゃないですか、ね、この天国もそういうものなんですね。本当にそこに私たちがほっとできる、そこに愛された中に、愛する中、本当にこの愛を受けながら、愛をしながら、愛する中ですね、この過ごせる、まあ、我が家に戻るような、そんな素晴らしいところなんですね。まあ、時間の関係ちょっと見ませんが、まあ、修法にも今度あります、後で紹介しますけども、その女性の集い男性の集いで今ヘブル書11章見てます。まあ、そこではアブラハムの話も今度見ますが、アブラハムは、まあ、有名ですよね、この旧約聖書の人物ですが、彼らは天幕暮らしでしたが、その11章に紹介しているのは、彼らはこの神様の作られた町を探していたっていうんですね。まさしくそれが私たちの抱く生きた希望なんです。すなわち神様が私たちのためにこの町というか住まいというか、そのを用意してくださっている。そしてそこに主と共に、神と共に住むことができるという、これが私たちの抱くこの希望です。さあ、そういうふうにこの抱く希望について中身を少し考えましたね。それは結局永遠の資産、朽ちることのないものです。それは言うならば、この永遠のこの天に用意される体です、住まいです、そういうものですが、さあ最後になりますが、この抱く生ける望みの意義についてですね、考えたいと思います。すなわちそれは、じゃあ今日の私たちにどういう意味を持つのか、最後に考えていきたいと思いますね。で、第一ペテロの1章の5節に戻りますと、452ページですが、1章5節ですね。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いを抱くのです。いただくのです、ごめんなさい、いただくのですね。ですから、このまずですね、この抱く生けるこの望みの意義という、ね、そういうことについて少し考えますと、まあ、未来について確信できる、未来について確信できる、ね、この信仰により神の力によって守られており、ありますね。だから、このようなお話ですね、生ける望みです。生ける望みというのはインチキじゃない、生きているものです。本当の話です、本当のものです。そしてそれを保証するのが私たちの努力じゃない、私が頑張るからそれを手にするんだという話ではなくて、そうではなくて、ここにあるように、この信仰により神の御力によって守られている、神様がそれを保証してくださるということですね。ですから、その未来将来のこのね、抱いている、私たちが抱いているあの永遠の天のこの資産、永遠のその天の体、そしてその永遠の天の住まい、これが何か私がこう何か工夫し頑張ってこう手にするのではなくて、 神様が保証してくださるということですから、だからそのことを確信できるんですね。確実なんです。それは天のお父様が保証したからです。まあ本当にイエス様のよみがえりも確実なんですね。まあ本当にその福音書を4つとも読むといろいろ書いてますね。そのよみがえられたこと、最初は弟子たち一人もですねそれを信じられませんでした。まあ無理もないです。私も言われてですねすぐパッと信じるわけにいきませんよね、そんなことは。でも彼らはこのイエス様とお会いしますと、確かにイエス様です、確かに生きてるんです。そしてそれも40日間何回も何回もお会いしましたから、最後には彼らは命がけに、いやもし殉教されても構わずこのイエス様のお話をするんですね。命を投げ出してもこのイエス様に従い、イエス様の福音を語るわけですね。十字架と復活で、そのようにそのイエス様のよみがえりもイエス様約束し、それを成就しました。約束通り、それが確実であるようにこのお話も確実なんです。すなわちイエス様がこの約束してよみがえったように、私たちも約束通りよみがえるんです。約束通り天に住まいが用意されている、約束通り天に新しい体が与えられ、そこに永遠に主と共に住まうことができるという、この生きた希望なんですね。イースターのメッセージはまさしくそこにあるんです。イエス様がよみがえった、そうなんです。でもそこで終わるのではなくて、そうだから私たちもそうなのだと、こういう話なんですね。だからこの生きた望みは本当に空想なものではなく確実なものであり真実なんですね。さて そしてその続きには6節7節ですね。第一ペテロ1章の6節7節、そういうわけであなた方は大いに喜んでます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れた時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。まあですからこの抱く生ける望みの意義というのは、まずはですね確実です。将来がね決まってます、だから安心できます。でもそれだけではなくて、それは現在苦難の中にあって私たちはそれでも喜べる。なかなか苦難の中で喜ぶのは難しくないですか、ね、いろいろ物事がうまくいかないようにいかないときですね、なかなか喜べないことも多いと思いますけれども、しかしながらクリスチャンとしては本来喜べるはずなんですね。なぜですか？そういう苦難が大好きだからではないんですよ。誰も好きじゃないですね。好きではないんですけれども、確かに私たちの置かれる世の中はさまざま苦難もあり、信者もそれに預かりますが、その喜べる理由は2つあります。1つはこれで終わらない、天に朽ちることのない資産が待ってます、だから喜びますが、それだけではないんですよ。ここにあるように 火で精錬されつつあるような、すなわち、金をですねこう精錬するときに火を通して精錬し、それをよりいいものにしますが、まさしく神様が私たちをよりいいものに変えようとし試練に合わせますから、ですからこの試練は意味のないものではないのだと、ここには意味があるのだというですね、神様が意味を持ってそれに合わせてくださり、それをそのことを通過することによって私たちを成長させ伸ばしてくださるというですね、そういう意味で私たちは将来も目指しながら喜べるんです。神様にお委ねできるんですね。だから喜べるんです。だからこの希望は生きたものです。インチキではない、ただのですねなんていうかこう気休めとか、あるいはただのですねこういい話ではないんです。 ここは本当の話なんですね。生きたこの希望です。そして最後にですが、ちょっと飛ばしまして13節ですね、見ますと453ページになりますが、13節からですが、ですから、まあ、こういうようないろんな話をしてですね、もう一つペテロは加えます。ですから、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にも あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。ありますね。ですから最後になりますが、このような抱く生ける望みの意義、まあ、どういうそれは私たちに意味を持つのか、何を私たちに、まあ、将来が確かである、あるいはその苦難の中でも喜べると見ましたけれども、もう一つ加えますと、それはこの神様の従順なことなるべきです、ね、神様の従順なことなるべきです。私たちの生きる世の中は神様に逆らってます。不従順なんですね。神様に従おうとしてません。まあ、もっとも私たちもそのような心を持って生まれてきたものですから。ですから、クリスチャンになっても自然に任せますと、すなわち自分の思いのまま歩んでいきますと、案外神様に逆らう、従わない、そのような生き方になりがちですね。クリスチャンでもそうですよ。でもここではどう書いてますか。心を引き締め、身を慎みとありますよね。本当にこのためには、集中が必要ですね。そしてこう取り組む必要があります。そしてその中で主をどうか助けてくださいという祈りも合わせてですね。そしてその目指すのは従順な子供となりなさい、以前のような生き方をやめなさいというようなことですよね。ですからそのように私たちも結局この世で終わるのではないのですから、永遠の資産が待ってますから、天の住まいがあるのですから、神様と共に永遠に住めるのですから、ですからそのように今から目指しましょう。今からこの神様の喜ばれる聖なる生き方を覚えていきましょう。身につけていきましょう。イエス様に見習いましょう。神様に従いましょうと、こういうような呼びかけですね。呼びかけですね。本当に私たちの生ける望みは、本当にこの永遠を目指す生き方、この地上に執着するよりも、この主と共に住まうことができることを考えながら、思いながら、目指しながらこの世を生きていく、そしてそれに見合った生き方をする今ですね。そういうことをここで私たちに呼びかけているわけです。イエス様は十字架にかかられました。しかしながらそれで終わったのではありません。いや、3日目によみがえられたんです。約束通り、そう、イエス様は自分は十字架にかかります、でも3日目によみがえりますと弟子たちに言い聞かせたんですが、まあその通じません。まあ無理もないと思います。私も通じないと思いますが、通じなかったんですが、その通りにイエス様がなさった。十字架にかかられ3日目によみがえられた。そしてこのイースターはイエス様の復活を特にお祝いする、覚える、喜ぶ時です。イエス様は生きておられます。でもそこで話が終わるのではないんです。そこですから素晴らしいんですよ。もちろんイエス様が生きただけならば素晴らしい話ですが、それがイエス様を信じるこの信者の私たちにこう当てはまる話です。すなわち私たちもその同じよみがえりに預かるんです。 それがまさしく今日のこの生きた望みなんですね。私たちもいつかは死にます、この世を去ります。でもそれで終わるのではないのだ。いや、私たちに天の住まいがあり、天のこの体も用意され、そこに永遠の資産を受け継ぎ、そこに主のこの交わりに預かりつつ歩めるのだという話です、ね、だからこそイエス様を信じる私たちはその将来を確信します。また今たとえ困難の中にあっても将来がありますから喜びます。また神様はそこをですね、ちゃんと意味も持って私たちをそう合わせますから喜べるんです。そしてそうでありますから、私たちは本当に主の神様の子供らしく歩むべきです。どうでしょうか。今日そのような希望を、生きた希望を持っておられない方もまあいらっしゃるかと思いますね。まだイエス様をご自分の救い主として信じていらっしゃらない。しかしながらイエス様は本当に私たちが主を信じることによって、救い主として信じることによって、そのあなたもその生きた希望を抱くことができます。決してそれはある特定な人のためではありません。いや、イエス様が全世界のために十字架にかかられ死んでくださいましたから、今日のあなたもですね、その希望に預かることができます。生きた希望です。裏切られることはありません。ぜひですね、まだの方、本当にこのイエス様についてよく考え、主を信じるように、そのように心からお勧めします。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように御言葉を共に見ることもでき感謝いたします。この生きた、この生ける希望、本当にこのペテロも最初は絶望の中にいたものの、主イエス様がよみがえられたことを経験することにより、生ける希望を抱き、自らを抱き、そしてこの私たちにも呼びかけ、進め、で私たちも今日そのことを共にしばらく考えることもでき感謝いたします。すでにこの今日の礼拝に集まって多くの方は主を信じ、その希望にを抱き歩もうとしておられます。感謝いたします。どうかその中に続けて歩みつつ主にお仕えできますように。また今日は特にイースターですから、そのことを改めて感謝し、主の御前に新しい思いで歩もうとされることができますように、一人一人の上に祝福を与えください。まだイエス様を信じておられない方も、その必要を覚え主を信じることができますように、その心の内にも豊かなお働きを、主どうかお働きをなしてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。